のようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアセラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。主があなたを恋したってあなた方を選ばれたのは、あなたがどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたを贖い出された。あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られるが、主を憎む者にはこれに報いて、主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない。立ちどころに報いられる。私が今日あなたに命じる命令、掟と定めを守り行わなければならない。それゆえ、もしあなたがこの定めを聞いてこれを守り行うならば、あなたの神、主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちのメス女も祝福される。あなたはすべての国々の民の中で最も祝福されたものとなる。あなたのうちには、子のない男、子のない女はいないであろう。あなたの家畜も同様である。主はすべての病気をあなたから取り除き、あなたの知っているあのエジプトの悪疫はこれを一つもあなたにもたらさず、あなたを憎むすべての者にこれを下す。あなたはあなたの神、主があなたに与えるすべての国々の民を滅び尽くす。彼らを憐れんではならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ。どうぞお座りになってください。今日のスピーカーさんを紹介したいと思います。ドクター・ダンブロックさんです。ダンブロックさんは北サスカチワンから北は牧場で育った人です。そして最初に彼のコメンタリーを読んだんですけども、エゼキエルのコメンタリーでしたね。エゼキエルの書の最初から最後までなんですけども、ちょっと覚えてないんですけど、もうあなたの働きに本当に感謝しています。チュニティ神学校で働かれています。そしてミドルネームがイサクという、そうですね。とりあえずダンさんです。私の、ミドルネームはイサクなんです。これ笑うって意味なんですよ。私たち、14人の子供たちがいたんですけども、みんなイサクってミドルネームなんですね。でこれは、ロシアのちょっと伝統で、一番上のお兄さんもミドルネームがイサクなんです。それで私のおじさんのミドルネームはヘンリーって言ったんです。お父さんの名前がヘンリーだったわけです。このようにして皆さんとここに集えることを本当に感謝しています。金曜日の夜も土曜日もいくつかいろいろ話をする機会があって本当に感謝です。ここで主の食卓に着くことができることを感謝しています。レイ牧師さんがこんなに難しいところを受けたところは、感謝した方がいいのかちょっとわからないんですけれども、わからなく、すごく、この難解な箇所を 見ていくというシリーズをやってるんですね。この部屋の中の像、難問に向き合う。そして必ずですね、旧約聖書の読んでるとこの質問が出てくるわけです。一番、答えるのが大変で難しい質問です。どうして神様はカナン人をすべて狙い死にしろと言ったのか。女も男も子供も、これは神から来たジェノサイド、集団殺害ではないのだろうか。こんなことがあっていいのだろうか、ということが、よく出てくる質問なんですね。こんな難しいトピックを短い時間でまとめるのは難しいのですが、申命記の7の1から16を見ることによって少しこの理解を深めたいと思っています。すべてを詳しく見ていくわけではないんですけど、いくつか取り上げて見ていきたいと思います。でこの背景を見てると、モーセがもう最後にイスラエルに語るメッセージなんですね。モアブを目の前にしてもうカナンの土地に入るぞっていうところなんです。このモアブの野でモーセがイスラエルに神様に対して誠実であるようにと、進めることなんですね。このエジプトから救い出されたことを思い出して、この契約のシナイ山で交わして、砂漠でも荒野でもですね、いろいろ助けてくださったわけです、神様が。でようやくこの約束の地であるカナンの地に入るという瞬間に、この神様がしてきたことを思い出しなさいと語っているわけです。でちょっと前にはシェマーという言葉が出てきますね。このシェマーというのは、今でもユダヤ人が朝と昼と夜に語ることなんですね。これはあなたの神主があなたに教えようと定めた掟と定めである。イスラエルを聞いて盛り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父の神主があなたが告げられたように、あなたは血と蜜の流れる国で大いに増えよう。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、という、このようなこのシェマが語られた後に出てくるのが申命記の7なんですね。そして3つに分かれているんです。それは主がカナン人を滅ぼせと言っているところがまず最初のところです。そしてどうしてこのようなことを語ったのかという神学的背景、そしてどうしてカナン人を滅ぼさなければいけないのかという目的をが入ってるんですね、この申命記の7の1から16に。してここからは、これ私たちの聖書でもあるわけです。私の聖書でもあるわけです。この昔の聖書とかじゃないですよ、旧約聖書とかって分かれてますが、でも私たちの聖書なんです。神様の私たちに語られている言葉なので、これを聞く必要があります。まず最初にこのカナン人を滅ぼせという主の命令、申命記の7の1から5ですね。ここでヘレムというこの聖絶ということですね。このどうしてこんな命令が下されたのだろうかということです。いくつかのことでどうしてこのような命令が出てきたのか分かります。でここはで出てくるのは、イスラエルでも強い7つの異邦の民、そしてこれはヘテ人、ギルカシ人、エメリモリ人、カナン人、ヘベリジ人、ヒビ人、およびエブス人、メロナイト人、それは違いますね、ちょっと。モーセはそんなこと言ってません。メロナイト人にはいませんね。もうとりあえず、この7つの異邦の民というのを、ここで書いているわけです。これはただのイスラエル の軍部司令というわけじゃないんですね。申命記の20でもうちょっと詳しいことができます。でもこれはとても範囲が狭 狭まれている定義がされているものなんです。そして2番目にあなたの神主がと出てくるわけです。この神様がなさることに、神様がすべてのことにこの聖絶をしなければいけないというものの責任者であるわけです。そしてこのヘレムというのはカナン人をすべて根絶やしにしなければいけないということなんです。そして4番目にどうしてこのようなことが起こるのかというと、たくさんの偶像礼拝をしている人たちに対する神様からの裁きだということなんです。いろいろな神様がいるわけですね。でこの神々がこのカナンの土地を所有しているという所有権を示すものでもあったわけです。でもそのような神々を根絶やしにするというプロジェクトでもあるわけです。そしてこの土地は神様の土地なんだということを示されるわけです。神様が所有権を持っているわけです。新しい日が来ているわけですね。で5番目に干渉的になっていることによってこの厳しい命令を守り通すことができないようなことがあってはいけないわけです。ここでは憐れみを示してはいけないわけです。すごいですよね。イスラエルが繁栄するためにはこのカナン人を根絶やしにしなければいけないです。この16では彼らを憐れんではならない、また彼らの神々に仕えてはならない、それがあなたへの罠となるからだと。神様から離れてしまわないようにこの民を滅ぼす必要があったわけです。そしてもしこのカナン人のようにイスラエルが振る舞われば、イスラエルもカナン人のように主が扱われるよとモーセは言っているわけです。そして神の民である私たちにもこれが適用されるわけです。まあ、とても、まあ、難しいですよね。神様が言っていることを好きですか？私はちょっともう嫌だなと思います。嫌だなっていうかもうちょっとやばいですよね。けれども神様のことを正当化するのではなく理解する必要があるわけです。読み続ける必要があります。6から11ではモーセがこのカナン人を滅ぼすということに関して神学的な土台を敷いていっています。ここでキーというヘベル語の言葉が単語が重要になってきます。このキーというのはだから、それだから、日本語では多分からと訳されています。なぜならというこの理由を示す言葉なんです。キーというのはどうしてこのようなことをするのかというのが説明されています。そしてここではどれだけイスラエルが特別な民族だったかということが語られています。これはモーセの福音とも言われるところでもあります。4つここでこのキーが出てくる文章があるんですね。それを見ていきたいと思います。これをしなければいけないのは、あなたの主、あなたの神、主の聖なる民だからである。これは6節ね、申命記7の6節ですね。そして2番目、あなたの神主は地の表のすべての国のうちからあなた方を選んでご自分の宝の神とされた。あなたが主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、そしてしかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出して奴隷の家エジプトの王パロの手からあなたを贖い出された。そしてここにカラっていうのが言葉が入ってるわけですね。すごい言葉ですよね。神様は素晴らしい救い主なわけです。この最初の2つの文でシナイ山に最初に イスラエルが来た時の言葉を思い出すかもしれません。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方はわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたところを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって最初の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。これは出エジプトの19の4から6に出てくる言葉なんですね。すべての国民の中からイスラエルを主は選ばれたわけです。そして2番目に、彼らを聖なる国民として選ばれたわけです。この世界に恵みを、神様の恵みを示す人たちとして選ばれたわけです。でまずここに出てくるこの宝であるって言葉はセゴーラという言葉から来てます。ヘブル語はたくさん出てくるんですけれども、ただ皆さんをわっと驚かせるとしてるだけかもしれませんが、でもこのセゴーラという言葉は8回しか出てこないんですね。でこのうちの6つではこの神学的な意味なんです。イスラエルがこの神の宝であるということが出てくるわけです。でも本当の意味というのはこの2つの違うところから見ることができます。歴代史の第129、これはダビデが言っていることなんですね。その私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝、ここがセゴーラですね、としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。そしてまた、私はまた銀や金、それに王たちや主王たちの宝、ここのセゴラですを集めた。私は男女の歌を作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。伝道者の章の2の8ですね。ここもセゴラという言葉です。で本当にここではこの2つで宝と使えているわけです。でこの金と銀のように宝なんですね。イスラエルというのはこの冠の中にある宝石のようなものなんです。またロンドンの塔を孫と行った時があったんですね。まあ、5歳くらいの時に孫と一緒に行ったんですね、ロンドン塔に。その時にもうその彼女の顔を忘れることができません。そこにあった王冠を見て、すごい、私もいつかあれをかぶるんだって顔してたわけですね。もうイスラエルもその王冠にはめられているような宝石のようなものだったわけです。そしてイスラエルを通してこの全世界にこの神様の素晴らしさを知らせるという、イスラエルはこういうミッションがあったわけです。でこの宝石というのは光を屈折させて反射させて光るわけですね。そのように神様の栄光をイスラエルは反射するという使命があったわけです。この人たちを、このイスラエル人というのはエジプトで奴隷になっていたんですが、それを救い出されたわけです。エゼキエルの16にも書いてあります。ここで思い出すのは私のお母さんのです。まあ、13人、私はいて14人男の子がいたわけですね。いつでももうズボンを直してたわけです。そしてそれ直しながらですね、いつも歌ってたわけです。彼が来るとき、宝を作りに来るとき、この素晴らしい宝を、この愛されている宝を、朝の星のように彼らは輝き、この彼は神の宝となるようにと。そして神に愛されている彼らは宝である。そして小さな子供たちは、神様のことを愛しているこの子供たちは神様の宝石である。朝の星のように冠の中の宝石のように光り輝くであろう、こういう歌を歌ったわけです。 でもこれは子供の歌だと思ったんですね。でもこれ子供の歌じゃないわけですよね。イスラエルの歌なんです。このすべての国民の中から選ばれたイスラエルの民というのは、このとても聖書的で素晴らしい、まあ、比喩表現でもあるわけです。彼らは繁栄して、この彼らの中に入ってくる光を、神様の光を反射させる、輝かせることができるわけです。でもダイヤモンドのように磨き続けなきゃいけないんですね。汚れてしまうからです。汚れてしまうとダイヤモンドでさえ光は輝かなくなるわけです。そしてこれがイスラエルと神様の関係性だとモーセは語っているわけです。そしてこのあなたはあなたの神主の聖なる民であるから、民だからであると出てくるわけです。そして申命記では5回このあなたの神主の聖なる民であるということが出てくるんですね。でこれどこから出てくるのかというと、まあ大祭司から出てくるんだと思います。この大祭司というのは、まあ、とても、まあ、大きなターバンをかぶって、そしてメダルを下げてるわけです。それはヤーウェにとって聖なるものであると、まあ、すごく特別な祭司であったわけです。それがイスラエルという民に適用しているわけです。イスラエルと民全体がこの大祭司として召されているわけです。世の中の光となるために召されているわけです。神様の力とこの光を輝かせる必要があるわけです。罪の中に生きている人たちに。この聖なる祭司職についているわけです。神様の恵みを示すために呼ばれているのです。そしてこの祭司というのは自分のために存在しているわけじゃないんですね。この祭司になるために祭司になるっていう人はいないんです。必ずこの天の素晴らしさ、そして地上の悲惨さを照らすため呼ばれているわけです。そして私たちがそれを理解することができなければ、このヒレームということを理解することができません。ヒレームが必要だったのは、私たちもこのようにして宝だったからです。神様の、そして申命記の26-18、今日主はこう明言された、あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの主神主の聖なる民となる。申命記の26-18-19ですね。でこれは神様の壮大な計画によって呪われてしまったこの世界が神様の恵みを見つけるというこの計画の中に入っている子だったわけです。でこの28章にこれは続いて出てきます。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる神として立ててくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名がつけられているのを見て、あなたを恐れよう。でここでこの昔の、まあ、古代の時代では奴隷はこの所有者であった人の名前を、まあ、自ら帯びていたわけです。イスラエルもこの主の名前を帯びているわけです。だからここであなたは私の他に他の神々があってはならないという命令も出てくるわけですが、ここでつながっているわけです。そしてイスラエルが 繁栄しているのを見るときに、イスラエルの神である人、他の民が見てですね、イスラエルの神はすごいんだっていうことが知ることができるわけです。そしてこの聖なる民が聖なる土地で聖なる使命を持って聖なる神を称えるというこの図がどうしても必要だったわけです。そしてこの声したてという言葉、もしくは妬むという言葉がよく出てくるんですけれども、最近の考え方とはちょっと分かりづらいんですね。例えばもう自分よりいい点数を取ったり、いい仕事を持ってたりとか、そういうことで妬むというのではなくて、箴言で出てくるように、自分の奥さんに誰かがちょっかい出していたら夫が怒るだろうと、そのような言葉なんですね。これが妬むという言葉なんです。そして私はあなたをエジプトの国、奴隷の国か家から連れ出したあなたの神主である。あなたに私の他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるもの、地の下の溝の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。私、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者にはと続くわけです。私があなた方に持っている愛がとても強いものなのだから、このような強い妬みが出てくるわけです。私を愛し、私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すが、私を憎む者には父の咎を子に報い、3代4代まで及ぼして出てくるわけです。申命記のこれ5ですね。これは主がご自身がイスラエルと結婚のような契約を交わしたということから出てくるわけです。エジプトから救い出したことによって神様の愛を示されたように、イスラエルもこの契約関係というものに入っているわけです。主がいなければ、救い出してくださらなければ、イスラエルはずっとエジプトに奴隷だったかもしれないわけです。そしてもしここまで連れ出してきて守ってきたのに、カナンの土地に入って他の神々に仕えることがあれば、主は激しい妬みに駆られるという図が出てきます。私たちが考えているのは小さいものではないです。なぜならこのイスラエルというのは、この全世界を救うために選ばれているからです。だからもっと壮大な計画の中にあるわけです。私たちはみんなカナン人のようなものです。でもこのカナン人を救うためにもイスラエルは呼ばれているわけです。そして3番目のポイントです。このカナン人を滅ぼすゴールとは、目的とは何なのかというのです。これは12節から16節のですね、そしてこの新しく与えられるカナンの土地でイスラエルが主の栄光を反映させる必要があるわけです。そしてモーセはこれが最後、話すのが最後なんですね。でロシアでの教会でもあるんですけれども、4つの説教のメッセージを語っているわけです。とても難しいんですけれども、とても長くて大きなメッセージをモーセは語っているんです。神様がしてきたこの素晴らしいことを思い出してくださいと、忘れてはいけないよと語っているわけです。もし主に忠実であり誠実でできるのであれば、契約を守ってこのヘセと恵みをかけて、このヘセドっていう言葉、とても好きな言葉なんですね。神様の愛と恵みというのをすべて、混同したような方ですね。この愛する優しさとも訳されています。神様の忠実さ、そして愛が示されるわけです。でもここですごく興味深いのは、 イスラエルの未来を話すときに、愛を、神様が愛を示してくれるのは祝福を通してだということができるんですね。でここで面白いなと思うのは、いくつかあまり出てこない特別な言葉が出てくる。このブドウ酒というのも穀物というのも、普通穀物や、あ、このブドウ酒という言葉じゃないですね。穀物はダガンという言葉です。どっかで聞いたことあるかもしれません。ダガンという言葉です。ダゴンというのが、まあ、サムエル記に出てくるんですね。このカナンの土地にあるあの偶像の一つなんですけれども、ダゴンですね。ダガーンと、ダガーンというのは、まあ、ダゴンで、このダゴンっていうのは穀物の神だったわけです。そしてアシュタレットとかもよく出てきますよね。これは、まあ、群れのが祝福されるような神というか、まあ、偶像なんですね。でもこのような農産物を祝福するというように出る偶像を見るのではなくて、この全てのものを与えてくれる神様に目を留めなさいと言ってるわけです。あなたが祝福されて生きる道は一つしかないよと。それは神様を信じて生きること。でカナン人を憐れんではいけない。なぜなら彼らの神を拝むようになって自分たちも滅ぼされるからだと。そしてここでカナンの国々の民を滅ぼし尽くさなければならないという命令がまた再確認されるわけです。神様に呼ばれた使命にどれだけ尽くすのかと呼ばれているんですね。これが理由なんです。教会が健康に育つように、で神様の民が健全であるには、この不必要なものを抱えていてはできないわけです。神様の使命を全うすることができません。この神の国とこの世の国というのは違うものなんです。そして何で違うのかというと、このモーセが語っているように、神様が呼ばれている民と世の民は区別されているからです。何か特別なことがあったからでもありませんし、イスラエルがもっと正しかったから与えられているわけじゃないんですね。なぜならイスラエルというのはとても反抗的な民で、いつも神様に反対しているわけですけれども、神様の恵みによってイスラエル選ばれているわけです。この宝だと言われている民、これは神様の契約の愛を通してこのように守ってきてくださったわけです。これは受け、こんな恵みを受けていいはずがないんです。でも私たちは今ウィーリングトンのバンクーバーにいる私たちにとって、こんなことがなんか意味があるのかなと思うかもしれません。この西カナダで何をここから学ぶことができるんでしょうか。新約聖書も読みますよ、私は。だから新約聖書をちょっと見てみたいと思います。神様は力強く語っています。エペソの手紙をの最初にパウロはこの箇所を筆頭に置いています。それは前からキリストの望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあって、あなた方はまた真理の言葉、あなたの救いの福音を聞き、またそれを信じたことに約束の聖霊をもって承認を押されました。でパウロはこれを新明記が取ったに違いありません。そしてまた第一ペテロのにも出自時時からの引用なんですね。第一ペテロの第一ペテロのにはモーセが話しているのかなと思いますよ。 しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった神の素晴らしい御業をあなた方が飲み伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。愛する者たちはあなた方にお勧めします。旅人であり、キリシャであるあなた方は、魂に戦う。を挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方は悪人呼ばわりしてもあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。第一ペテロの2の9から10ですね。どこからこのような考えが来るのでしょうか。私たちはよくこの世の全ての敵対する勢力が私たちに向かってきているような感じがします。でも私たちは自分たちがかわいそうだと思うのをやめなければいけません。私たちほど特権を得ている人たちはいません。私たちがすごいからではなく特別だからでもなく神様が恵みによって憐れみによって私たちを選んでくださったからですね。ですから私たちはどうして神様が私たちに生まれたのかということを真剣に考える必要があるわけです。なんかチワワとかみたいにペットみたいな感覚で私たちを選ばれたわけじゃないんですね。私たちには神様から与えられる使命があるわけです。それを私たちが聖なる人たちとして呼ばれているわけです。特別に選ばれている人たちとして呼ばれている使命があるわけです。そしてモーセがこの神の国とこの悪魔の国この世の国と混同しないようにと言ったように私たちも同じことを言われているわけです。で、新命記に出てくるこの命令は今の私たちにも適用するところがたくさんあるわけです。そして私たちの格闘は血肉に対するものでなくこのクルセイド十字軍のように戦いに行くわけではなく私たちは主権、力、この暗闇の世界の支配者たちまだ天にいる諸々の悪霊に対するものなのです。エペソ人の手紙の6の順ですね。私たちは同じようにこの神様に信頼して歩んでいく必要があるわけです。この戦いではこの暗闇の国と私たちは同じ首輝きを共にしてはいけないわけです。このパウロの言葉はモーセの言葉のようにも聞こえてきます。第2コリントの6の14を見てみましょう。特に私たちが聖なる人として自覚しなければいけないということをパウロは語っています。不信者と釣り合わない首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住みまた歩む。私は彼らの神とに彼らは私の民となる。でこれが最初のこの旧約聖書に出てきたことがまた新約聖書も出てくるわけです。私たちは神様の民なわけです。そしてこの新命記で神様のことを認めない、そして神様がいるから自分は特別だとかいうふうに勘違いしちゃいけないというふうに出てきます。これはすべて神様の恵みによって与えられているものです。そしてイエス様が言ったように私のことを愛しているならというふうに言わなかったようにもし私のことを愛しているなら音楽をかけとかバラを送れとかそんなことをイエス様は言わないんですね。でももし私のことを愛しているのであれば私の命令を守りなさいと言ったわけです。愛というのは行動なんですね。正しいことによって 神様の目によって目にあって正しいものに従って歩めということなんです。でもここで、神明期で起こったことのどうやって考えたらいいんでしょうか。最初に話したように、このカナン人を根絶やしにするということほど大きな問題出てこないですね。神様がこのような命令を直接下すというのはどういうことなんだろうと理解しがたいこともあります。これはジェノサイドではないのでしょうか。私たちが同じようなことをしない理由というのはどういうことなんでしょうか。そして多くの人はこれを読んで旧約聖書を聖書じゃないと言ったり、旧約聖書だけじゃなくて新約聖書も信じられないと思ってしまったりします。どうやって私たちはこの質問を答える必要があるんでしょうか。いくつか言うこともありますが、私たちがどうして神様はこんなことをしたんだというところで始めるのではなく、なぜ神様はこのようなことをしたのかということを聞く必要があります。何の目的によってどのような問題があるからこのようなことがあったんだろうかと。私たちがもし神様が与えてくださっているこの救いという素晴らしい計画を理解することができなければ、神様のどう考えているかなんて分かることができないわけです。このイスラエルの民を通して全世界を救うという素晴らしい計画があるわけです。イスラエルの民を子孫がダビデの子がイエス様であるわけです。そしてヨハネの3の16で出てくるように、神様の完璧な計画を全うするわけですね。神は実にその一人がお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの福音書の3の16が出てくるわけです。これが計画なんです。そしてこれは聖なる国民が聖なる土地に聖なる使命を持って、その聖なる神様のために仕える必要があったわけです。そして神様が私たちがするこのバカなことから助け出してくれなければこのようなことはならなかったわけです。そしてすべてのイスラエルが、異邦人も含めてもですね、イスラエルの家に加えられたものがこの素晴らしい救いを喜ぶ日を待ち望んでいるわけです。本当に素晴らしい救い主です。そして素晴らしい恵みです。私たちがこの場所を出るときに神様の宝だと知ることができる、本当に素晴らしいことだと思います。私たちはそして聖なる神様の民として呼ばれています。私たちの隣人に愛を示すために呼ばれています。恵みが本当に少ない中で私たちは恵みを示すようにと召されています。そしてこれがモーセによる福音書なわけです。神様が恵みによって私たちを呼ばれたわけです。恵みを伝える使徒として召されているんですね。本当に迷ってしまっている世界に私たちは置かれているわけです。神様の力によって、そして聖霊様によってこれのことをなすことができるようにと祈ります。